第2章第2章アナンダ尊者仮称尊者に到底曰く主品子孫禁断の袈裟を伝わるほかに別にこの何をか伝う仮称阿難と滅す阿難王諾す仮称曰く門前の石棺を到着し略せよと阿難対応す阿難尊者はお釈迦さんの、いとこであったそう。こうして釈尊浄土への晩に生まれたとあります。非常に美男子で有名で多聞大智と言われた。容姿端麗で名品であってと聞いたことは一応聞けばどうするというんですか。いわゆるゲットする学問とか得る方面については実に大秀才であった。南無経経は南尊者といって釈尊在世中のお経は阿難尊者によって伝わったと言われる。そうだけれどもそうよって多聞大智一応聞けば十を悟るというような人がなかなかこのお釈迦さんの教えをこう体得することができなかった。そこでもってお釈迦さんが亡くなった時に第一次仏典結集なんつって、歴史の本にも残っているようにその在世中の説くところをこうまとめていわゆる第一回目のお経の編集にあたった羅漢さんが何人もよってやっているところへ阿難尊者はまだ仏家を称することはなかったので入れてもらえなかった。そこで阿難尊者は発奮して羅漢家を称して身をこう鍵穴からくぐり抜けてその室に入って、お経を説いた。それがまるでお釈迦さんが直接お経を説くのか阿難尊者が真似をするのか分からなかったっちゅうんでみんなびっくりしたとあります。羅漢家っていうんでしょう。今普 つのまあ人が500羅漢の伊勢像を作るんだってんで、勝手に作って1体作り2体作りして、そのお寺に納めることやなんかやっているだけどね、こういうシャバの人がどう刻んでみたって羅漢さんにならんのです。それを知らんのです。この間テレビ見てたら、非常にどこのお寺かなんか立派な羅漢さんがあって、それはちょっとまあ豪華すぎるんだけど素晴らしいなと思ったら、その案内人の女優がその羅漢像を見て、それを評するのになんかつまらんこと言うてた、忘れてしまったけどな。だから羅漢さんを見る見方を知らん。ほうで自分の卑近なものにこう引き比べて、やれ面白いの、触れ合いだことの優しいだことのやっている。そうじゃなくてね、羅漢さんって一般の人は取り尽くしまうないところがあるんです。というのはやっぱりこの棒がという一事実があるんでね、自分を忘れほうけるところがあって、つまり自分を卒業しちゃうところがあるんです。だから羅漢化を称する、仏化を称するというんです。その称えない人はまだこう越相不睦っていうか、自分の考え方思い込みによってしかものを見られないんでしょ。どこまで行っても家電飲水、わがままの延長上にしかない。それを一旦切って、この大自然神羅万象が我々のそのようにこう生まれさせたところのまっさらの元の姿にこう戻る、ふるさとに帰るという、そういうことを始めあって初めて羅漢さんなんです。そうだから羅漢さんがいろんな顔をして、いろんなことをやっている。あれはね、言ってみりゃ糸の消えたタコ、糸というのは自分をこう人類社会人間社会っていうようなこう歴史っていうような世界っていうのは思い込みでもって、自分という思い込みでもって自情自爆するところの意図です。それをプツン切ってしまったから、本当はこうつないであった駒がね、のっぱら離された。非常にこう自由を自在にものをこう楽しむことができるんです。だから羅漢さんっていうのはあんなに表情豊かに思い勝ってるまあまあやって、ここでしかも誤たないんです。こういう厳然たる事実があるのに対して、それじゃあその自分の糸を切らない人は襟元を正してみるきゃないんでしょう。こういう元あった本来のこう常識っていうんですか、そういうものを忘れてしまった社会っていうのは非常にこう類乱の危うきにあるというのか、滅びの世界にこう足を踏み入れてしまった。今起こっている世の林真須美容疑者みたいな、ああいうのっていうのは、そうやって自分の帰りつくべきに対してこう 何の恐れも何のこの関わり分を感じるかねなった時にこう人格破壊者になってしまう。それが気がつかないうちにこう世の中全体持ってみんなで渡れば怖くない赤信号になってしまう時にこう底辺から崩れる。底辺ちっちゃ悪いけれども雑把な方から崩れてきたらこれは大変なことで、満足に楽に道も歩いていられないってことになります。まあそうやって羅漢顔を称する、押すと自分を棒ずる新人がこう失せるので、鍵の穴から入るなんちゅうのは朝飯前のこう実感があるのです。実際入れちゃ入れないんだけどね。そうして解くところがまことにお釈迦さんそっくりだった。それじゃそれで後継ぎゃいいじゃないかっちゅうのに、それがそうはいかなかったんです。お釈迦さんにつくこと20年し、お釈迦さんが亡くなった後に大祖の歌唱尊者につくこと20年し、そうして初めてっちゅうことはなぜかな、自己を防衛されることがあって、それじゃなぜだ、本当には防衛切らなかったんだろうって、そういう意味はそうかもしれないけどね。これ第五十八編小五その数を知らずなんちゅう例えがある。全部ねこれ無心のものなんですよ。無心にならない、仏道を得て自分がどうにか自分にこう得になる、俺はどうだとこういうところにしか帰っていかないから、なんぼ悟ってもねこう元の木阿弥にならんのです。元はある姿にこう変わりながら、それをこう何か大変立派なもの、立派なものに違いないんだけれどもね、それをこう用いて何かをしようとする、まあ、ひけらかす気分っていうのか、まあとやこういうより無心ある心色なんですね。色即是空の色なんです。どうしてもそっち行っちまうもんだから、何をやってもぴったりと収まらない。確かに素晴らしい世界、素晴らしい、その解くところお釈迦さんとそっくり。俺は何と言って分からぬことはないのに、それでいいのかちょっとお釣りが残ってしまう。私が残ってるっちゅうのは残ってんだけどね、不信、どうしても仏があるんです。そうして歌唱尊者について20年してね、ある時歌唱尊者に聞くんです。お釈迦さんはこれまあ禁断のおけさをね伝えるほかに何か伝えたんかねって聞く。仏があったのがねなくなってるんですね。まあ確かにこう五祖大願への前事、つまりだるまさんから数えて五代目の大会への前置まで法を伝える法の伝播のこう物的証拠としてね、お袈裟が伝わっとったと言われております。 大会への前事の時にね、この今朝はソーランの種になるだけだからお前でおしまいにしなさいって言うんで、ご祖前事に言われてそれでおしまいになったのです。だから今まであるあると思っておった大法仏の道がね、上さんの他に何かあるんかねって聞く。と聞いたのを知って、歌唱尊者が阿難って呼ぶ。入ったら当節摂関尺門前に旗竿を渡っているんです。これはまあ古代インドにおいてね、ここに法あり説ありという時に、なんか赤い旗を立てて翻しておいた。そして人がやってくる。お前の説と俺の説はどうだって議論する。もしそれに負けたらその旗竿を倒すっていうようなことをやっておった。あの旗は倒してこいって言うんです。阿難大悟するとあります。ふー、これね、パチッとこう指を鳴らしたぐらいがね、こう雷のように通信起こっちゃってね、3日耳をろうするとあります。わずかに残っておったものが崩壊しちゃうんです。こうしてこうやって宇宙いっぱい大のこう自分になってこうある。だからこの当節摂関尺という、そういう因縁がね、今の我々には今一つぴったり来ないから、阿難大悟その因縁のね、こう本来性がよく納得できないところがあるかもしれんけれども、釈尊明星一見の字と同じなんです。仏があると思っていた、なくなっている。ズボンはてなーっちゅうのがここっとあったんだね。それが直接摂関尺ふわっとこう失せる。そうすると全体手に入るんです。そうだから、そういうことについてね、こう座りながら、じゃまだ残ってるからこれが失せて、失せたらこうなるってこうやってたってダメなんですよ。そうやってる自負が失せない限りダメなんだからね。だから座ってる分にはただ座ってない、そう横も床もなく向こうもこっちもなく座ってないです。旗竿を勝手に倒れてくれって座っちゃい、それをいじくる人になっちゃうね。もう絶え間なしいじくってる気で、それでまたそれをゴロゴロとこう観察してやきもきやっているね。これをまずやめるんですよ。だから楽に行く。だからやらやるほど楽になる。 俺新人がこう滅人壊滅しばって座ってると誠に楽ちんなんで、そうだね、これ朝じいじいってんで、起きてこう来て座るとなんか横のものを縦にしてこうやってるだけの話でね、もっとこの仏仏道としてこうあるもんじゃないんです。あるもんじゃないなら最初から言わなきゃいいってんだけどもね、言わないとこれあるってこと知らないんだから、知ることはできない、ないってことをね、知ることはできない。誠に始末が悪い。だからどうしてもこう右心としてのね教育をこう受けてしまっているから、それの弊害ってことがあるので、そういう右心の着物をこう一枚脱ぐこと、これがどうしても必要なわけで、いわゆるこう無限に微絶身に無色昇降未速法なんでしょ。これ般若心経なんてな、百万だらみしながら世の人誰も無限に微絶身に無色昇降未速法知らないし、より書いたのになぜかなと思うこともしない。大変なサボりようで、そんなことをするからこうインチキ宗教がゴロゴロ流行るような、そういうしっぺ返しを食らうんです。無限に指で死に行っちゃなぜかなって言ってみて、そうしたらもっと初めから生まれたまんまで無限に指で死に、そういうものがないっていうのをこう感覚器官としてこう目のあるの知らないんでしょ。目で見るっていうことも知らない、あるいは見るものと見られるものの区別もつかないようになっている。それがいつの間にか耳で聞き、ここが痛い、あっちに見え、こっちに触れとかいう、それは五感としてのこの働き作用というものをこう習い覚えるから、そうすると今度実感ではなくて習い覚えたところによって生活してしまう。そうするとそれはそれで世の役には立つんだけれども、実感とは違うっていうことがあるんです。そんなつまらない些細なことはどうでもいいっていうんだけど、結局それによってノイローゼにもなり、ヒトラーにもなり、世の中のごたすたがそれによってみんな起こってくるんです。だから御恩回復ということをこうもっと知る必要がある。御恩が皆こう好き、御恩回復だから、その中にこうピラミッドを作って頂点に立たなければ自分の本来の自由がないとこう思い込んでしまう、あるいは目の上の炭鉱物ゆえにノイローゼになってしまうんでしょう。全くそのものの原因はそれしかないというのに、じゃあその根っこをプンと切ればいいではないか。実に般若心経というものはそういうものなんです。だから単純にできている。彼岸に渡りなさい、あのくたら三菩提ですよ、三脈三菩提ですよ、元無限寺美絶心寺の真っただ中にこう言った、言ってごらんなさい。それっきりのものなのに、解説書が、まあ、100ページもある解説書ができて、ああでもねえ、こうでもねえ、どうでもねえ、こと言う。あるいは仏教語を押し並べて、何言ってるのかさっぱりわかんない中村玄なんて人の本なんか見ると、なんだな、こりゃ、と思う。一体なんであんな学者になって権威になって、 こういう世の中には不思議なことも多いけれども、まあ消えてものが言えない。大体学問、学者というものがね、これ明治時代こうできてきている、そのできたそもそもの初めからおかしい。まあ科学だの何だのはそれなりの役に立つにしたって、文学関係のそういうものはこれ弊害にしかならなかった。漱石の時代からもう邪魔にだけしかならなかった。それじゃあ科学やそっちの方はどうかっていうと、こういう人間をこう脇にのけてのこう観測が厳密だっつったってね、人間を脇にのけることはできないし、科学者がその人間を脇にどけてるかっていうとさっぱりどけてない。そうすると確かに精度の高い厳密さっつったってどっかにじっと歪みがあって、けなしざるの人間のやることがこう物事をこう幸せにしない、そういう結果、あるいは科学者というその神聖地はもう実にこう幼稚園並みにできている、そんなことはある。そういうこっちゃこう全くない世界に一旦入ってみる必要があります。アナーン尊者がこんなに長くあっちに10年こっちに10年その原因はわずかに色ということにあります。いいの悪いのではない、そういうあれですね。これでもね、私も随分長い間かかってごたした。もう確かにこうやってる分には後悔なんかさっぱりしないけれどもさ、それでもこれやる分には40年前にスパンとやっちまったらその世のお荷物なんかあっちだけこっちだけしなくて済んだなとこう思うんです。サボってたとしか言いようがない。別に遠くにあるもんじゃないので、何かしらがどっか色なんですよ。それに気がついてね、まずそれをこう落っことしてください。